このテープでは、県政だより33高知2019年7月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、龍馬の休日自然体験キャンペーン、大月町柏島、ピックアップ1、2ページ、学生の県内就職促進、ピックアップ2、3ページ、おいでよ四国の真ん中へ、土佐嶺北博、特集4ページ、第3期、日本一の健康長寿県構想の取り組みを強化、バージョン4へ、県民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるために、連載コーナー、土佐人5ページ、高知家健康パスポート、健康マイスター、熊田恵子さん、情報広場6ページ、試験その1、陸海空自衛官候補生採用試験、その2、令和元年度登録販売者試験、一般用医薬品販売、その3、令和元年度毒劇物取扱者試験、その4、令和元年度クリーニング士試験、募集その1、高知家地方創生アイデアコンテスト2019作品募集。その2、夏休み小学生水泳教室。講座その1、AI 技術人材育成講座。その2、IoT 技術人材育成講座。お知らせその1、おもてなしタクシーをご利用ください。その2、旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ。その3、電気、水道、ガスなどのメーターの有効期間を確認しましょう。その4、高知県立精神保健福祉センターは7月22日月曜日に移転します。催しその1、生涯現役実現のための再就職支援セミナーと企業合同説明会。その2、高知県立大学オープンキャンパス2019。その3、林業大学校オープンキャンパス。その4、第1回福祉総合フェア。その5、夏休み親子教室。楽しく学ぼうポリ袋クッキングと防災ミニ知識。その6、高知工科大学オープンキャンパス。別枠その1、県有地を売却します。その2、高知ファイティングドッグス試合日程。その3、高知競馬よさこいナイター開催日程。県立施設のご案内7ページ。美術館、夏の定期上映会、怪奇と恐怖の共演、怪奇大作戦、恐怖劇場アンバランス特集。埋蔵文化財センターその1、四国地区、埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国の風土と暮らし、海と人々1、縄文から弥生時代。その2、四国の風土と暮らし、海と人々1、縄文から弥生時代、ギャラリートーク。文学館その1、みんな大好き、働く乗り物大集合、絵本の世界へ出発進行。その2、駒安館さん、トークショーとサイン会。野市動物公園その1、動物たちへ氷のプレゼント。その2、第3回、ドデカブト選手権。坂本龍馬記念館その1、龍馬をめぐる女たち、心許した者たちとの語らい展。芸生天文学習館その1、天体観測学習会。その2、夏の天文教室。高知城その1、高知城夏の夜のお城祭り。高知城歴史博物館その1、城博と未来科学館、企画展星を見る人関連イベント、星空満喫ガイドツアー。歴史民族資料館その1、歴民サマーミュージアム、プレイバック昭和と夏の子供。牧野植物園その1、植物スタンプラリー。牧野ボタニカルアドベンチャー。その2、大鬼橋に乗ろう。高知県推計人口8ページ。 三三高地の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。5月号の表紙は、龍馬の休日自然体験キャンペーン、大月町の柏島です。四国西南端に浮かぶ大月町柏島。港周辺の浅瀬では、海水浴が楽しめ、カヤック、シュノーケル、釣りなど、様々なマリンアクティビティで、青く澄んだ海を満喫することができます。海と島の絶景を望む大堂山展望台や、龍ヶ浜キャンプ場もあり、海の魅力を思いっきり体感できる島です。表紙では、青空の下、浅瀬に架かる柏島橋と、透明度の高い海の様子をご紹介しています。黒潮くんの一押しとして紹介しているのは、甘みと食感が絶品、柏島の鯛丼ぶりです。柏島は鯛や本マグロの養殖が盛ん。僕はプリプリの鯛のお刺身が乗った鯛丼が大好き。漁師町らしいぶりのヘダ寿司や、さつま汁、ところてんもおすすめだよ。以上で表紙を終わります。
詳しいことは、大月町観光協会、電話 0880-62-8133 までお問い合わせください。営業時間は午前9時から午後5時30分。ホームページは https://www.otsuki-info.org/です。
次はピックアップ1です。学生の県内就職促進。県では学生の県内就職の促進に向けて様々な取り組みを行っています。学生や保護者の皆さん、魅力的な高知の企業で働くことを考えてみませんか？県の取り組み、高知でしかできないこと、高知から世界に羽ばたいている企業、高知にはたくさんの魅力的な企業があります。企業を知るには、会社訪問、見学、インターンシップへの参加が、そのための第一歩になります。高知の企業でインターンシップをしてみましょう。ウェブサイト、高知求人ネット、学生ページ。県内就職をサポートする情報を掲載しています。https://kochi-jinzai.jp/for_understudents.html インターンシップ情報を掲載しています。業種や地域から気になる企業のインターンシップを検索できます。各企業の PR 動画を見ることができます。社員のインタビューや働く様子を掲載しています。若手社員が高知で働く魅力を伝えます。職場の雰囲気や高知ならではの休日の過ごし方をお話しします。ガイドブック、保護者の皆様のための U ターン就職サポートガイド。県内就職に関する情報をまとめた情報誌を年2回発行し、登録いただいている大学生、保護者の方に送付しています。高知で働くことや企業の魅力、就活イベントなどを掲載しています。高知求人ネット学生ページからダウンロードできます。窓口インターンシップ相談窓口を設置。高知県商工政策課内。県内企業へのインターンシップに興味がある学生や企業の皆様、ぜひお気軽にご相談ください。電話相談、平日8時30分から17時15分。電話番号 088-823-9572。 メールアドレス intern-1-14401-kenref.pref.kosh.lg.jp イベント就活イベントの開催。高知県での就職に興味のある大学生などを対象に、高知で働くことや企業の魅力を紹介し、高知での就職や暮らしについて考えるセミナーを開催します。ウェブ環境があれば、どこからでも参加可能。ウェブセミナー。若手社員が語る高知で働く魅力とは。開催日、第1回、7月9日火曜日、16時から17時。パソコンやスマートフォンで視聴できます。企業の方と直接話せて、その場で疑問点も解消。大学生、保護者の方のための就職セミナー。開催日、8月18日日曜日、13時30分から17時30分。場所、高新文化ホール。以上について詳しいことは、県庁商工政策課、高知県インターンシップ相談窓口、電話 088-823-9572 までお問い合わせください。ホームページは http://www.peref.koshi.lg.jp/soshiki/15-1401/です。以上でピックアップ1を終わります。
次はピックアップ2です。おいでよ、四国の真ん中へ。土佐嶺北博。土佐嶺北博は、嶺北地域、括弧、本山町、大豊町、土佐町、大川村ならではのアウトドア、生活文化、食の魅力を多くの方々に体感してもらう観光キャンペーンです。土佐嶺北博に合わせた新たな体験プログラムやイベントを県民の皆様もぜひお楽しみください。開催期間、令和元年、7月7日日曜から12月25日水曜、オープニングイベント、開催日、7月7日日曜10時から16時、場所、モンベル、アウトドアビレッジ本山、括弧、長岡郡、本山町、本山、2133-1。内容、熱気球での空中散歩、矢野純子さんによるイメージソング生ライブ、モンベルによるアウトドアスポーツ体験、括弧有料、土佐あかうしなどの地元グルメの販売など。以上について、詳しいことは、県庁地域観光課、電話 088-823-9791、または、土佐嶺北博推進協議会、電話0887-72-1 9400までお問い合わせください。
ホームページは https://tosa.reihokuhaku.com です。
龍馬の休日、自然体験キャンペーン開催中。開催期間、2019年2月1日から2020年12月末の予定。ホームページは https://koshi-experience.jp/です。以上でピックアップ2を終わります。
次はインタビューコーナー、土佐人です。このコーナーでは未来に向けて熱く高知県内で活躍する各分野の方々の魅力にクローズアップしています。7月号では高知家健康パスポートの健康マイスターに認定された熊田恵子さんに健康づくりの秘訣をお聞きしました。楽しんで身についた健康習慣、高知家健康パスポート健康マイスター熊田恵子さん。金色のカードを手に目標のマイスター獲得嬉しいですと喜ぶのは、今年1月に高知家健康パスポートの最上位ランク健康マイスターに認定された津野町在住の熊田恵子さん。毎日のウォーキングや体重血圧の記録、特定健診や健康教室への参加で地道にヘルシーポイントを集めました。始めたのは健康パスポートがスタートした平成28年9月。津野町健康づくり婦人会に所属していたことから、町民に利用を呼びかけるには自ら挑戦しないとと始めたところ、ポイントを集めてランクアップする面白さと、加盟店での買い物ポイントが加算されるお得感にすっかりハマってしまった熊田さん。ランクアップ時のプレゼント抽選では、なんと土佐あかうしが当たったこともありました。さらに昨年9月にスタートしたウォーキングや血圧測定でポイントがたまるスマホ対応のアプリをフル活用。1日8000歩、65歳以上の方は6000歩で1ポイント獲得できるので、家と仕事場の往復や農作業中で一気にマイスターに到達できたのです。熊田さんが住む地域は坂道が多い山間部。近所の90代のおばあさんが毎日杖をついて坂道を歩く姿は励みになるそうです。また、ウォーキング中の挨拶や世間話がご近所付き合いと見守りにもなっていました。また、津野町では町独自の健康マイレージポイントや食生活改善推進協議会主催の健康ウォーキングも実施していて、健康に前向きな町民が増えているのだとか。今ではご主人も始めた健康パスポート。熊田さんは現状維持が今後の目標だといい、おかげで日々の運動と健康チェックが身につき、体重も維持できています。健康への意識が高まる健康パスポートを、私の実体験を踏まえて、若い人にも口コミで広げていきたいです、と意気込みを語ってくれました。20歳以上の県民なら誰でも取得できる高知家健康パスポート。皆さんも健康的な生活を送るために始めてみませんか？以上について詳しいことは、県庁健康長寿政策課よさこい健康プラン21推進室、電話088-823-9675までお問い合わせください。高知家健康パスポートの専用サイトは、http://www.health-p-a-s.com https://www.sss.pref.kochi.lg.jp/です。以上で土佐人のコーナーを終わります。次は特集です。第3期日本一の健康長寿圏構想の取り組みを強化、バージョン4へ。県民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるために。県では平成28年2月に第3期日本一の健康長寿圏構想を策定し、本県が抱える根本的な課題の克服に向けた5つの大目標を掲げ、取り組みを抜本強化しました。さらに本年度ももう一段、施策の充実・強化を図り、構想をバージョンアップしましたので、そのポイントをご紹介します。大目標1、壮年期の死亡率の改善、主な取り組み。1、ヘルシー・高知家プロジェクトの拡充、健康パスポートのアプリにウォーキングをさらに楽しめる機能を追加します。2、特定健診受診率、特定保健指導実施率の向上対策の強化、受診率の低い40歳代前半と退職を機に国保加入が増える60歳代前半の方々への受診啓発を強化します。特定健診受診率のグラフでは、受診率は年々上昇しているものの、全国平均には達してないことがわかります。3、血管病の重症化予防対策を強化。市町村へ糖尿病看護の専門家などをアドバイザーとして派遣し、保健指導などの取り組みを充実します。血管病とは、糖尿病、高血圧、動脈硬化などにより引き起こされる一連の疾患、心筋梗塞や脳梗塞などのことです。壮年期死亡率の現状のグラフでは、高知県の壮年期男性の死亡率は、構想策定当初、平成21年度と比較して減少傾向にあるものの、依然として全国平均より高い状況にあることがわかります。大目標2、地域地域で安心して住み続けられる県づくり。主な取り組み、本人の意向に沿って QOL、生活の質を向上させるため、各地域の医療、介護、福祉などを切れ目のないネットワークでつなぐ、高知版地域包括ケアシステムの構築を推進します。1、高知版地域包括ケアシステムの構築を推進。患者情報などを医療機関や薬局、介護事業所などの間で ICT、情報通信技術活用により共有するシステムを整備します。ネットワークの核となる地域包括支援センターの機能を強化します。2、地域医療構想の推進。地域の実情に応じた医療提供体制の構築を進めるため、適切な病床機能への転換など、一人一人にふさわしい療養環境の確保と QOL の向上を目指します。地域医療構想とは、団塊の世代が後期高齢者となる2025年の地域のあるべき医療提供体制を示した計画です。2025年の医療提供体制のイメージ図では、病床が将来の医療需要に応じた適正なバランスへと転換していく様子を表しています。3、発達障害児、発達障害者の支援体制の充実。発達障害が疑われる子どものアセスメントや保護者のカウンセリングを医療機関以外で行うことができる体制の充実を図ります。アセスメントとは、発達検査等による発達の特性や状態の把握を行うことです。大目標3、厳しい環境にある子どもたちへの支援。主な取り組み、子ども食堂への支援の強化。地域の子どもの居場所となる子ども食堂の活動を社会福祉協議会や地域コーディネーターなどと連携してサポートします。子ども食堂は食事の提供を通じて地域で子どもを見守る場になっています。設置数は令和元年5月末現在 県内58団体で70箇所にあります。大目標4、少子化対策の抜本強化。主な取り組み、1、育児に関する休暇などを取りやすい環境づくり。仕事と育児の両立を支援するため、育児休業の取得手順を紹介した職種別ハウツーの作成や、時間単位の年次有給休暇制度の導入支援などにより、企業の取り組みを後押しします。2、官民共同による少子化対策を県民運動として展開。県民運動の推進力となる高知家の出会い・結婚・子育て応援団の取り組みを支援します。3、出会いの機会の創出。会員制のマッチングシステムやサポーター制度の充実などにより、出会いや結婚への支援を希望する方々の応援をしています。大目標3、4の共通。高知版ネウボラの推進。妊娠・出産・子育ての総合的な相談窓口拠点となる市町村子育て世代包括支援センター、母子保健担当課と親子を対象に交流機会などを提供する地域子育て支援センター、児童福祉担当課などの関係機関が連携して子育て世代の家庭を支援し、不安の解消や働きながら子育てできる環境づくりを進めます。高知版ネウボラとは、妊娠期から子育て期までの子どもや家庭を対象として、妊娠、出産、子育ての切れ目のない総合的な支援を行うための仕組みです。子育て世代包括支援センターや地域子育て支援センターの設置状況を示した表では、センターの設置が進んでいることがわかります。大目標5、医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化。主な取り組み、1、良好な職場環境の整備による人材確保。良好な職場環境に関する一定の基準を満たす法人を認証するとともに、認証取得に向けた取り組みを支援します。認証介護事業者数は、令和元年5月末現在、県内で97の事業所です。2、介護職員の定着・育成を支援。職員や利用者の安全・安心のための抱え上げない介護技術、ノーリフティングケアを推進します。身体的負担軽減のための福祉機器や業務効率化のための ICT 導入を支援します。3、新たな人材の参入促進、多様な人材が参加しやすい介護助手の普及を進めます。外国人介護人材に対する日本語及び専門知識などの習得を支援します。今年5月、外国の方やその方々を雇用している事業所などからの相談に応じる高知県外国人生活相談センターを高知市に開所しました。電話番号は088-821-6440 です。県では誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けることができるよう、引き続き全力で日本一の健康長寿県づくりを進めています。県民の皆様にも日々の健康づくりや地域の見守り活動などにご参加いただきますようよろしくお願いいたします。以上について詳しいことは、県庁健康長寿政策課、電話088-823-9683までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。次は、講座のご案内で2件あります。その1、AI 技術人材育成講座。AI とは何か、どう活用できるか、など AI の基礎理論からクラウドサービスを 使った実践方法までを学習します。日時9月9日月曜日から12日木曜日午前9時から午後4時20分まで。場所高知市朝倉にあります高知大学朝倉キャンパス。対象 AI の知識や最低限の技術を習得したい方。受講料は1000円。申し込み期間申し込み受付中。定員になり次第終了。申し込み方法申し込みサイトメールファックス。お申し込みお問い合わせ先高知県庁産業創造課。電話番号088-823-9750。ファックス番号088-823-9261。 E メールアドレス152001@gen.pref.kochi.lg.jp へお問い合わせください。その2、 IoT 技術人材育成講座。 IoT、AI などのデジタル技術の活用及びビジネスモデルを構築するために必要な知識と技能を習得できます。コースと人数、受験料、開催期間、対象を申し上げます。サービス利用者向けコース、10人、1万円、7月18日木曜日、31日水曜日、8月1日木曜日、9月3日火曜日、4日水曜日、10月9日水曜日、10日木曜日、11月1日金曜日、28日木曜日、12月20日金曜日。 IoT を自社の課題解決やビジネスに活用したい方、プログラミング経験は問いません。サービス開発者向けコース20人2万円7月18日木曜日、8月20日火曜日から22日木曜日、9月18日水曜日、19日木曜日、10月9日水曜日、10日木曜日、11月1日金曜日、14日木曜日、15日金曜日、12月3日火曜日、4日水曜日、20日金曜日。県内の情報通信産業事業者、システム開発の経験者、プログラミング経験必須。場所、高知市英国町にあります高知県立大学高知工科大学英国寺キャンパス。募集期限7月11日木曜日。定員になり次第終了。申し込み方法メール、ファックス。お申し込みお問い合わせ先高知県庁産業創造課。電話番号088-823-9751。 E メールアドレス kochi-iot@gen.pref.kochi.lg.jp へお問い合わせください。次に募集のご案内で2件あります。その1、高知家地方創生アイデアコンテスト2019作品募集。県内の学生による地域経済分析システム RESAS、PSAS などの客観的なデータを活用、考察した地域を元気にするアイデアを募集します。詳しくはホームページまで。対象、 高校生、大学生など2ないし5人ほどのグループ。参加料は無料。募集期限11月21日木曜日。応募方法、ホームページからエントリー、必着、お申し込み、お問い合わせ先、高知県庁、計画推進課、電話番号 088-823-9334、ホームページ、http://www.prefi.lg.jp/sos-hiki/120801/resconest-2019 へお問い合わせください。その2、夏休み小学生水泳教室、足をつかずに25メートル泳ごう、より上手に泳ごう、小学生の水泳教室を開催します。日時、第1期、7月25日木曜日、26日金曜日、30日火曜日、31日水曜日、8月1日木曜日、2日金曜日、6日火曜日、7日水曜日、午後2時30分から4時まで。第2期、8月20日火曜日、21日水曜日、22日木曜日、23日金曜日、26日月曜日、27日火曜日、29日木曜日、30日金曜日、午後2時30分から4時まで。場所、高知市桟橋通りにあります。県民体育館室内プール。対象、小学1年から6年生。参加料は6000円。参加人数、1期、2期ともに先着24人。申し込み期間、7月16日火曜日から22日月曜日。申し込み方法、電話。お申し込み、お問い合わせ先、高知県立県民体育館。電話番号 088-831-1166 へお問い合わせください。次に試験のご案内で4件あります。その1、陸海空自衛官候補生採用試験。試験内容と試験日、会場を申し上げます。筆記試験適性検査、5月21日土曜日、高知大学朝倉キャンパス、四万十市防災センター、須崎市民文化会館、安芸商工会議所。口述試験身体検査、9月26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日のうちいずれか1日、江南市鏡町にあります高知駐屯地。対象、高校卒業者など。なお、詳しいことはお問い合わせください。受験料は無料です。募集期限9月20日金曜日。募集案内配布場所、自衛隊高知地方協力本部、安芸市、須崎市、四万十市の自衛隊地域事務所、それぞれの市町村役場。出願方法、自衛隊高知地方協力本部、安芸市、須崎市、四万十市の自衛隊地域事務所へ持参。郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先、自衛隊高知地方協力本部。電話番号 088-822-6128、 ホームページ https://www.mod.go.jp/pco/kochi/ へお問い合わせください。その2、令和元年度登録販売者試験、一般用医薬品販売、日時10月24日木曜日午前10時30分から午後3時40分、場所高知市丸の内にあります高知城ホールと高知市本町にあります高知商工会館、受験料15,000円、現収入少子半分のこと、出願期間7月16日火曜日から29日月曜日、募集案内配布場所県のそれぞれの福祉保健所、高知県庁医事薬務課ホームページからダウンロードも可能です。出願方法、高知県庁医事薬務課に持参、郵送は管理書き留め消し印有効です。お申し込みお問い合わせ先、高知県庁医事薬務課、電話番号 088-823-9682 へお問い合わせください。その3、令和元年度毒劇物取扱者試験、日時8月30日金曜日午後1時30分から4時まで、場所高知市丸の内にあります高知城ホール、受験料15,000円、県収入少子半分のこと、出願期間7月8日月曜日から19日金曜日、募集案内配布場所県のそれぞれの福祉保健所、高知県庁医師薬務課ホームページからダウンロードも可能です。出願方法、高知県庁医師薬務課に持参、郵送は簡易書き留め消し印有効です。お申し込みお問い合わせ先、高知県庁医師薬務課、電話番号 088-823-9682 へお問い合わせください。その4、令和元年度クリーニング師試験、日時9月5日木曜日午前9時から正午まで、場所高知市丸の内にあります高知県保健衛生総合庁舎、受験料7,000円、出願期間8月8日木曜日から22日木曜日、募集案内配布場所県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁食品衛生課、出願方法、持参、郵送は当日消し印有効です。お申し込み、お問い合わせ先、住所地、クリーニング所を管轄する県のそれぞれの福祉保健所、高知市の場合は高知市保健所、県外居住者は高知県庁食品衛生課、電話番号 088-823-9671 へお問い合わせください。
次は催しのお知らせです。8件あります。その1、生涯現役実現のための再就職支援セミナーと企業合同説明会、もう一度働きたいと意欲のある高齢者を対象に、能力や経験から活躍できる就職支援セミナーと企業合同説明会を実施します。講師、杉江真一郎さん。公益財団法人産業雇用安定センター客員講師、 日時、8月21日水曜日、午後1時15分から午後5時まで、場所、高知市本町にあります、高知会館、対象、55歳以上の働く意欲のある方、募集人数100人、参加料無料、申し込み方法、電話、ファックス、当日、会場で直接受付もできます。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県経営者協会、障害現役促進地域連携事業、電話 088-879-1907、ファックス 088-879-1908 です。その2、高知県立大学オープンキャンパス2019、池キャンパス看護学部、社会福祉学部、健康栄養学部と英国寺キャンパス文化学部でオープンキャンパスを開催します。キャンパスツアーやそれぞれの学部説明会、体験授業などを企画、予約不要、入退室自由で、2キャンパス間の無料シャトルバスも運行します。日時7月28日日曜日午前9時30分から午後4時まで。場所、高知市池の高知県立大学池キャンパス、高知市英国寺町の英国寺キャンパス。詳しいことは高知県立大学学生支援部入試課、電話 088-847-8789 までお問い合わせください。その3、林業大学校オープンキャンパス。令和2年度研修生募集のため、オープンキャンパスを開催します。日時、7月27日土曜日、午後1時から午後4時まで。申し込み方法、7月22日月曜日、午後5時まで。なお、詳しくはホームページまで。詳しいことは、県立林業大学校、電話 088-752-0784、ファックス 088-752-0788 までお問い合わせください。また、ホームページ、https://kochi-forestry.ac.jp にも詳しく掲載しています。その4、第1回福祉総合フェア。福祉施設などの就職相談会と福祉用具・機器の展示会。福祉・介護などのお仕事体験、ノーリフティングケアなどのセミナーを開催します。日時、7月12日金曜日、13日土曜日、14日日曜日。場所、高知市布志田にあります高知地場産センター。対象、子どもから高齢者まで福祉に関心のある方、福祉医療従事者など、詳しいことは、高知県福祉人材センター、電話 088-844-3511 までお問い合わせください。その後、夏休み親子教室、楽しく学ぼう、ポリ袋クッキングと防災ミニ知識、災害時に役立つ料理やミニ知識を学び、親子で一緒に防災について考えてみませんか？講師 NPO 法人日本防災士会高知の皆さん、日時8月24日土曜日午前10時から午後1時まで、場所高知市朝日町にあります高知男女共同参画センター総礼、対象小学生以下のお子さんと保護者1組3人まで、募集人数親子10組、参加料 1組1000円、材料費500円含む。申し込み方法、7月5日金曜日午前9時から電話にて。お申し込み、お問い合わせ先は、高知男女共同参画センター総理、電話 088-873-9100 です。その6、高知工科大学オープンキャンパス。高校生を対象に研究室公開や学生寮見学、キャンパスツアー、入試相談、模擬授業など、高知工科大学の隅から隅まで体験できる貴重な機会です。申し込み不要。日時、上市土佐山田町の上キャンパス。7月27日土曜日、28日日曜日、午前10時から午後3時まで。高知市英国寺町の英国寺キャンパス。7月28日日曜日、午前9時30分から午後4時まで。詳しいことは、高知工科大学入試課、電話 088-757-2222 までお問い合わせください。その7、7月の高知ファイティングドッグス試合日程をお知らせします。なお、雨天などにより変更になる場合があります。14日、高知市東部球場。15日、四万十スタジアム。17日、18日、19日、23日、25日、高知球場。27日、越智町民総合運動場。28日、土佐西南大規模公園にあります大型球場。なお、17日から25日は午後6時開始です。その他は午後1時開始です。詳しいことは、高知ファイティングドッグス球団。電話 088-878-0775 までお問い合わせください。その8、7月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。6日土曜日、7日日曜日、14日日曜日、15日月曜日祝日、20日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、28日日曜日、6日準優勝、グランディールレディースシリーズベガ特別、21日重賞、高知サンサンテレビ杯第16回トレノ賞。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。次はお知らせです。5件あります。その1、おもてなしタクシーをご利用ください。おもてなしタクシーは、高知県の観光ガイドの知識と優れた接客マナー、確かな運転技術を持ち、おもてなしの心でご案内します。県内の観光はもちろん、お近くでもお気軽にご利用ください。通常の料金でご利用できます。詳しいことは、高知県観光ガイドタクシー認定制度実行委員会事務局、公益財団法人、高知県観光コンベンション協会、電話 088-823-1434 までお問い合わせください。その2、旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ、旧優生保護法に基づく 有性手術などを受けた方に対し、一時金が支給されます。対象、昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に、旧優生保護法に基づき、優生手術などを受けた方で、現在生存されている方。詳しいことは、旧優生保護法一時金受付相談窓口、高知県庁健康対策課内、電話 088-823-9727 までお問い合わせください。その3、電気、水道、ガスなどのメーターの有効期間を確認しましょう。電気、水道、ガスなどのメーターには、救急事業者使用の親メーターと、施設の所有者などが入居者やテナントなどへの配分のために使用する子メーターがあります。どちらのメーターも料金徴収に使用する場合、検定証印や基準適合証印が付されたもので、有効期間内のものを使用してください。詳しいことは、高知県工業技術センター計量検定室、電話 088-845-7770 までお問い合わせください。その4、高知県立精神保健福祉センターは、7月22日月曜日に移転します。移転後、住所、郵便番号 780-0850、高知市丸の内 2-4-1、保健衛生総合庁舎1階、電話 088-821-4966、ファックス 088-822-6058、 電話、ファックスは変更ありません。なお、駐車場は保健衛生総合庁舎外来にあります。その後、県有地を売却します。入札書は郵送、簡易書き留め、または直接持参により受け付けます。なお、現地説明の日程や入札手続きなどの詳細は、関西課のホームページをご覧ください。地域、所在地、地目、地籍など、最低売却価格を申し上げます。中部、高知市、鏡、今井あざ、川口43番の2、宅地、418.31 平方メートル、建物なし、264万円。西部、つくも市西町4丁目7番3。雑種地、2265.78 平方メートル。建物あり、3223万円。入札受付期間、7月16日火曜日から26日金曜日まで。詳しいことは、高知県庁、関西課、電話 088-823-9323 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/110801にも詳しく掲載しています。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時です。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。
高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳、戦争描写手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。7月号では、全10施設のイベントをご紹介します。案内1、美術館。夏の定期上映会、怪奇と恐怖の共演、怪奇大作戦、恐怖劇場、アンバランス特集。開催日、8月24日土曜日、25日日曜日。
つぶらやプロが手掛けた両シリーズから傑作を上映します。
観覧料一般、1プログラム前売り1000円、高校生以下500円。当日1200円、600円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2 電話 088-866-8000。 なお、展示棟は耐震工事のため、令和2年1月1日まで休館です。案内に、埋蔵文化財センター、イベント2件をご紹介します。イベント1、四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国の風土と暮らし、海と人々、1、縄文から弥生時代。開催日7月14日日曜日から9月23日月曜日祝日。海に囲まれた四国の人々の暮らしや歴史を各地の遺跡や出土遺物から振り返ります。イベント2、四国の風土と暮らし、海と人々1、縄文から弥生時代ギャラリートーク。開催日、7月14日日曜日、午前10時、午後2時、それぞれの時間とも30分間。募集人数先着20人。当日受付です。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料。休館日土曜日、企画展以外の日曜日祝日。案内3、文学館。イベント2件をご紹介します。イベント1、みんな大好き、働く乗り物大集合、絵本の世界へ出発進行。開催日、7月13日土曜日から9月8日日曜日。触って遊べる仕掛けで、働く乗り物絵本の世界が楽しめます。入館料500円。イベント2、小林寛さんトークショーとサイン会。開催日8月4日日曜日午後2時。絵本、新幹線の旅、はやぶさ、のぞみ、さくらで日本縦断の作者がやってきます。募集人数50人前後。当日空きがあれば参加可能です。申し込み方法、電話または文学館で受け付けています。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料常設展360円。案内4、野市動物公園イベント2件をご紹介します。イベント1、動物たちへ氷のプレゼント。開催日7月15日月曜日祝日午後1時。なお、雨天の場合は7月21日日曜日。イベント2、第3回ドデカブト選手権。開催日7月28日日曜日。受付、計測午前11時から正午。結果発表、 午後1時30分から午後2時、国産カブトムシの大きさを競います。のいち動物公園の住所をお知らせします。江南市のいち町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日7月1日、8日、16日、22日、29日。案内後、坂本龍馬記念館、龍馬をめぐる女たち、心許した者たちとの語らい展。開催日、7月23日火曜日から9月25日水曜日。姉、乙女や妻、お寮らの遺品などを通して龍馬の魅力を探ります。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料700円。案内6、芸生天文学習館、イベント2件をご紹介します。イベント1、天体観測学習会、開催日、7月3日水曜日、8日月曜日、21日日曜日、23日火曜日、30日火曜日、31日水曜日、8月2日金曜日、3日土曜日、午後7時から午後9時、夏の星座や天の川を見よう。参加料無料、募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、前日まで受け付けています。イベント2、夏の天文教室、開催日、7月28日日曜日、午後4時30分から午後9時、パソコンを使ったプラネタリウムなどで星や天体観測を学びます。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和敷港 4668-1 連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451 観測学習会の開催日時のみ開館。案内7、高知城。高知城夏の夜のお城祭り、開催日、7月12日金曜日から15日月曜日祝日、午後6時から午後9時、和モダンをテーマに、和洋の演出をお楽しみください。高知城の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-2-1、電話0888-824-5701、入館料、高知城天守、海徳館420円。案内8、高知城歴史博物館、城博未来科学館、企画展星を見る人、関連イベント、星空満喫ガイドツアー、開催日、8月7日水曜日、午後5時から、展示解説、午後6時から科学館プラネタリウム、午後7時から星空観望会、旧暦の七夕の日に城博と高知未来科学館で星空満喫ガイドツアーを開催。参加料無料、観覧券が必要です。募集人数抽選で40人、申し込み方法、電話またはハガキ、ファックスで氏名、住所、電話番号をお知らせください。7月15日までにお願いいたします。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5、電話 0888-871-1600、ファックス 0888-871-1619、観覧料、企画展700円。案内9、歴史民族資料館、歴民サマーミュージアムプレイバック昭和と夏の子供、 開催日7月26日金曜日午前10時から午後4時、懐かしい流行歌をレコードで聴こうやミュージアムトークなど、大人から子供まで楽しめます。歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市御甲町八幡 1099-1、 電話088-862-2211、 入館料企画展510円、休館日7月1日臨時休館。案内中、牧野植物園イベント2件をご紹介します。イベント1、植物スタンプラリー牧野ボタニカルアドベンチャー、開催日7月20日土曜日から8月25日日曜日。イベント2、大鬼バスに乗ろう、開催日7月28日日曜日、8月4日日曜日。1回目午前9時30分から午前11時、2回目午後1時30分から午後3時。対象者、体重 15kg 以下のお子様。参加方法、直接会場で受け付けます。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山 4200-6、 電話0888-882-2601、 入園料720円。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計分析課から5月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は70万154人、前の月に比べ95人の増加です。そのうち男性は33万125人、前の月に比べ196人の増加です。女性は37万29人、前の月に比べ101人の減少です。世帯数は318,265世帯、前の月に比べ1339世帯の増加です。三三高知2019年7月号の発行部数は34万部、発行は令和元年7月1日、編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、 高知市丸の内1丁目2番20号、 E メール11131301@ken.pref.kochi.ld.jp、 ホームページ http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、メール版の配信を開始しました。ご希望の方は、広報・広聴課までご連絡ください。展示版・録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いいたします。高知県ホームページに手話版手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは電話 088-823-9046 までお願いいたします。三三高知7月号をお伝えしました。早7月、文月です。令和の時代に入り、3ヶ月が過ぎました。今月は新盆の用意やお墓参りがやってきます。先月は食中毒の注意についてお話をしましたが、今月も抗菌作用の代である食酢のお話をしましょう。食酢の歴史は古く、その地方地方でいろんなものが作られています。食酢には抗菌作用があることは以前から知られていましたが、私たちの体にも大変良いことが分かってきました。食酢には 抗菌作用が高く、腐敗を防ぐ働きがあるため、食品の保存には欠かせないものとなっています。さらに近年は、食酢には体に良い作用があることが科学的に証明されました。血圧を下げる、内臓脂肪を減らす、血糖値の急激な上昇を抑制するという3つの働きが注目されています。食酢には果物を原料とする果物酢と穀物を原料とする穀物酢に分かれます。果物や穀物をアルコール発酵させた後、酢酸菌を加えて発酵・熟成させます。微生物の発酵で生まれる酒造酢にはアミノ酸など人の体に有効な成分が含まれています。毎日の食事に積極的に食酢を活用していきましょう。